皆さんこんにちは、オレンジデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト BookWP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードキャンプ関西2025セッション登壇者募集開始、ビュートランジションプラグインを試してみる、国内ワードプレスイベント開催情報です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ということで、今回62回目の収録になります。北島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、近況でございますが、北島さん、ここの2週間いかがお過ごしでしたでしょうか。
そうですね。先週、プライムストラテジーさんのワードプレスのイベントに出させてもらって、ブロックエディターとブロックテーマの話をしました。うん。で、なんか、申し込みで言うともう600人ぐらいあったみたいで、参加者がどれくらいっていうのは 僕からは分からないんですけど、なんかやっぱそんな大勢の前でやるってことがないので、ちょっと本当、だいぶ準備も時間かかったし、なんか大変でし、大変って言ったらあれですけどね。うん。引き締まりました。
緊張しますか？
まあ、実際はこの画面で一人で喋ってるから、緊張はなかったんですけど、うん、ただその、手応えもないので、拍手があったりとかもない、ね、ないから別に。
うん、
だから、すごい不安になりました、なんか。
わかる。
なんかこのペースでいいのかとか、
僕は
ちょっと説明しなくして、ね、伝わらないんじゃないかなとか、思いながらなんかずっと。
それ時間はどれぐらいだったんですか？
40分でしたかね。
ああ。40分基本的に喋ってる感じだったこと、まずセッションとして。
そうですね。ちょっとはみ出たかな。まあ、途中でも時間見るのももうなんか忘れちゃったりして、
うん、
あんま慣れてなくて。なんか、まあ、難しいですね。やっぱたまにしか喋らないから。
うん、いや、僕、オンラインで、なんか、いつだったかな、ワードキャンプ、小木島の時に、ランチセッションかなんかで、LT、少し、15分くらい喋ったんですけど、オンラインだったんですね、その時。で、それでも、15分だけだったけど、途中で接続切れてないかなとか、すごい心配になりました、その、リアクションが。
そうですよね。
それはすごい。だから今、北島さん言われたように、その、レスポンスがないから、ちょっとこの、ね、あの会場の反応ってやっぱ分かんないんで、そういうところでも。
それが苦手ですね、まあ、オンラインは。
ありますね、そういうのね。
たぶんその Zoom の、Zoom のチャット欄も開放されてたから、まあ、慣れてる方はそこを見ながらとか、まあ、あるかもなんですけど、うん、もうどうやって開くかなんか分かんなくなっちゃって、なんかスライドを共有したら、Zoom ってなんかこう、なんか散るじゃないですか、ウィンドウが。
はい、
で、なんか触って、また共有切れたらどうしようとか思ってたらもう分かんなくて。
ええ
ー。全部終わってから見ました、チャットは。
ああ。そうですね。そうですね。確かにチャットが流れてると、つながってる感は、最低限、確認ができるかもしれないですね。
うん。
そっか。いや、でもね、こんな、大きいイベントですので、また、いろんな方がまた、ね、ブロック、テーマとかね、ブロックエディターとか、ああって思われた方もまた増えたと思いますので、また使ってくれる人がね、増えていくといいですよね。
そうですね。
そうですね。私の方はですね、ただいま絶賛、まあ、次男が発熱中ということで、はい。なんか、ねえ、熱がね、ほんと39度出たら次の日、平熱に戻ってっていうのを2回繰り返してて、今日は。
ああ、ずっとじゃないんですね。
うん。今日は、本当は、なんか土曜日のうちに夜にちょっと熱が出て、で、ああ、あかんなと思って、日曜日はまあずっと熱が出てて、もう日曜日の昼ぐらいにほんと39度並ぶとかに行ったんで、 ちょっと嫌だなと思って、まあ、そこでちょっと解熱剤を飲ませたんですけど、ただ月曜日は下がって平熱に戻って、まあでも食欲戻ってなかったんで、まあ休ませて、まあ明日からだね、みたいに言ってたら、火曜日にまた39度台まで戻って、でもういい加減あれだったらちょっと医者連れてって、みたいな感じで、なんかここ数日ずっとそんな感じでやってます。特にこっちが何か他に家族が移ってるとかもないので、なんか感染症的なもんでもなさそうだしねって医者にも言われて、
うん、まあ、疲れてたり、ちょっと自律神経乱れてるとかなんかあるんですかね。
で、まあ、木曜日までちょっと続いたらちょっと一回血液検査しようかみたいになってるんですけど、まあ、だから本人は血抜かれるの嫌なんで、まあ、今日で絶対治すって言ってるんで。頑張っておとなしくしてくださいっていう感じなんですけど、
うん、
まあでもね、なんか流行り病があるわけじゃないけど、あれですね、今回で、まあ、リビングで寝かせてたので、やっぱもう今ちょっともう蒸し暑いじゃないですか、やっぱね、なので、まあ、エアコンかけるんですけど、まあ、今ここ僕あの作業部屋の狭い部屋なんですけど、まあ下に家族5つ、まあ、こっちでもエアコンかけてって、もうなんかもったいないなってなるんで、あの、ちょっと作業スペースを、リビングの勉強スペースのところに作らせてもらってですね。はい、ちょっと使ってなかった、まあ、27インチのモニターがあったんで、それを置いて、まあ、あの、ノートパソコンにブスッと挿してね、やってんで、まあ、キーボードも持ってって、みたいな感じで。そうすると、まあ、意外と、まあ、あの、様子も見つつ、まあ、ちょっとだけはね、何もやれないよりかは、いいかなという感じで、あの、過ごせたので、まあ、ここ数日は、はい、リビングで仕事をするようにしております。
その お子さんはそういう時どうしてるんですか？もう寝てるんですか？
もう寝てます。ここに布団敷いてあるんで、寝てて。はい。ただね、やっぱ、ぐったりしててくれればまだ寝てるだけなんですけど、生半可元気だと、このね、テレビ見せろとか、ゲームやらせろとか、
ありますよね。
言ってくるんで。なんで、はい、もう時間区切って、時間かかって、はい、1時間だけね、とか、いう感じで、こう、騙し騙しって感じですね。でその間に、まあ、僕は、やれることをやるって感じでやってますけど。はい、なかなかリビングの作業部、作業スペースが、あの、調子良かったので、まあ、いずれもしかしたら、配信も、あの、リビングで行うような形になる時が来るかもしれないな、というふうに思っております。はい。それでは、本日のトピックスですけども、こちらの3点を進めていきたいと思います。はい、まず、一つ目ですけども、ワードキャンプ関西2025セッション登壇者募集開始というお知らせでございます。で、こちらの、ですね、公式のウェブサイトの方、こちら見ていきますが、はい、セッション登壇者募集のお知らせということで、そうですね。まあ、ここにも書いてありますけども、ちょっと、まあ、私で大丈夫かなと、人前で話した経験がないけど。で、そんな方も、まあ、不安は不要ですというふうに書いてあります。で、まあ、あの、ワードキャンプにはですね、そのセッションチームというのが、まあ、いつも用意されまして、そのセッションチームの方が、その、登壇者決まった際にはですね、まあ、登壇までの準備とかをサポートしてくれる、相談に乗ってくれるという仕組みがありますので、あの、まあ、これまで喋ったことがないという方もですね、まあ、ぜひチャレンジしやすい場所なのかなと思うので、もし興味があればですね、ぜひ、詳細の情報を見ていただきたいなと思います。で、まあ、こちらでも、あの、ワードプレスイベントの方でですね、たまに言及することがありますけども、セッションデイというのは、11月の2日日曜日ですね。で、1日にはですね、土曜日には、コントリビューターデイが、コントリビューターデイでいいですか？あれ？コントリビューションデイですか？あれ？
ビューターですね。
ビ ビューターデーですね。はい、
うん、
あのワードプレスに、貢献活動するという、時間が前日に用意されていて、まあ、当然そこもですね、これまでちょっと出たことないけど興味があるという方もあのウェルカムな場所になっていますので、こちらをですね、ちょっと、日付チェックしてぜひあの遊びに行っていただけるといいかなというふうには思っています。で一応、ワンセッション40分から50分ぐらいで、まあ、質疑応答も含むという形で、用意やすあの日程は、調整されていて、まあ、7月の20日、日曜日の23時59分まで申し込みが可能というふうになっています。はい。で、まあ、応募資格というのが、まあ、一応あってですね、ワードプレスに関する経験を公開できる方と、まあ、ブログの執筆だって、サイトの運営、制作、コミュニティ活動などですね。で、ワードキャンプの運営規約及び 100% GPL チェックリストに同意いただける方。で、これはちょっとここにリストは、あの、リンクがないんですけども、まあ、この文言でですね、検索していただくとすぐに出てくるかなと思いますので、まあ、そちらの内容に今同意がいただけるかなと。あとは、ま、セッションの時に写真を撮ったりですね、あとは動画の配信があったり、スライドを後から公開するといったことがありますので、そういった方に同意がいただけるかと。で、あとはスケジュール通りにですね、セッション情報とかスライドを提出いただける方という、まあ、この4つが、応募の資格になっております。で、この募集のテーマ例なんですけども、はい。まあ、こういうような感じのお話、どうでしょうかみたいな感じの、サンプルが書いてありますね。うん。やっぱでも、こうなんかあれですね、北島さん、この AI とワードプレスの未来とか、まあ、こういうのはこう、近年な感じがしますね。
そうですね。
うん。あとそうですね、ビジネスユースケースとか、まあ、ここね、最近、その、まあ、僕も以前、ブロックテーマのお話を、あの、パネルディスカッションという形でされさせていただきたいんですけども、このブロックテーマに加えて、この新しい表現手法っていうことが書いてあって、ああ、まあでも今はその、ブロックテーマを使うだけじゃなくて、こう、使い方とか、うん、そういったところも、話題としてね、ニーズがあるのかな、という、うん、ことをちょっと感じながら、もう見てましたけど。北島さん、どうですか？今回の登壇は。今のところ予定してないですか？
ないですもんね、喋ることが。うん。
なんかね、こう、まあ、セキュリティ事情っていうのは、まあ、皆さん興味があると思いますし、まあ、コンテンツの作成、ブログ運営っていうのもね、どうしても制作とか開発の人が多く集まる印象のあるこういった勉強会ですけども、やっぱ、コンテンツ制作とかブログ運営ってなるとね、一般のユーザーの方も対象になるような形になりますので、まあ、そういった広く、まあ、いろんな方に遊びに来ていただけるようなイベントになるためにも、こういったネタ、トピックスっていうのね、いいなというふうに見てましたね。僕もなんか一応せっかく行く予定にしているので、何か話せることがないかなというのは考えてはいるんですけど、ね、ちょっと、ナウでヤングなトピックスが思い浮かばないって感じですね。まあでも、あ、こんな話面白いかもというね、アイデアある方、ぜひ応募していただけるといいかなと思います。うん。どうですか、北島さん的には。
そうですね。まあ、ちょっと僕はあんま、セッション聞いたこともないから、どういうのってまあわかんないんですけど、まあ、普通にあのだいぶその制作の現場からは離れてるので今の現場はこんな感じっていうのとかあれば見たいなと思いますね、
うん、やっぱあれですか、セッション聞かないってことはいつもやっぱのスポンサーブースを出しててブースにいるとか、
あ、そうですね、もう最近近年のはもう毎回ブース出しててそこにいるから、
うんうん、
なかなかその時間に行くっていうのは難しいです。
まあ、そのワードキャンプ含めこういった、まあ、あのイベントの楽しみ方っていろいろあると思うんですけど、まあ、セッションを見に来るっていう目的を持った方もいれば、まあ、僕も近年そのブースを出したりブースをお手伝いしたりということもちょっとあって、そちら側にいることがたまにあるんですけど、それはそれで面白いんですよね。まあ、いろんな人と喋れたりとかね。
そうですね。
で、セッションもセッションでその学びが多いので、まあ、いろんな自分の見たいセッションの会場に行ってお話を聞くと。で、そのまあ合間に、まあ、ちょっと誰かとお話できる人がいたらお話するみたいな感じで僕はずっと参加する形だったんですけど。はい。そうじゃない楽しみ方もあるなと思うので、それこそね、ブース出してない人でも、セッション行かずに、ちょっと、会場の端っこで喋ってたりっていうこともね、全然よく、ありますし、はい、そういうコミュニケーションを取る場という、まあ、特にその、今だいぶ開いてきましたけど、まあ、コロナ禍を経て、ちょっとずつね、この活動も活発になってきて、対面の活動がね、で、対面のこのコミュニケーションが、以前より取りやすくなったという意味でも、お久しぶりですの方がね、とても多かったりとか、はい、するので、そういったコミュニケーションを楽しみに行くという意味でも、まあ、こういったイベント、楽しいのかなと思いますので、はい、そんな中で、こういったね、登壇してみようかなと思う方も見えましたら、まあ、ぜひね、こちら検討していただいて、で、これはですね、なんかこう事前に聞きたいことがあったら、多分、どこかに問い合わせとかできるんですかね。お問い合わせありますもんね。そうですね。問い合わせがあるので、エントリーをする前に問い合わせしたい方はですね、こちらから問い合わせを送ることで、スタッフの方に連絡することができますので、何か、気になることがあったら、ぜひそちらから、質問してもらった上で、まあ、エントリーしてもらうということもいいかと思いますので、ぜひいろいろ、まだ、あと1ヶ月ないぐらいなんでね、はい、こちら、興味がある方は検討してもらえるといいかなと思います。それでは、2つ目のトピックスになります。2つ目はですね、ビュートランジションプラグインを試してみると。いう内容を今回ちょっとこちらで進めていこうと思います。で、このビュートランジションプラグインってまず何だということですね。今こちらに、そのプラグインのページが、リンクがありますので、ちょっとこちらを開いてみますと、まあ、こういった形で WordPress のプラグインディレクトリーに、ビュートランジション図という、ビュートランジション図ですね。プラグインが公開されていて、誰でも使えるような形になっていますと。で、まあ、ここの文面をですね、翻訳したものが、こちらに、あるんですけども、このプラグインは WordPress のクロスドキュメントビュー遷移。まあ、ちょっとこれ日本語翻訳が正しいかどうか微妙なんですけども、のサポートを実装します。このプラグインはある URL から他の URL へ移動する際のハードな遷移をデフォルトではフェード効果を使った滑らかなアニメーションに効果的に置き換えますというような説明がされています。でまあ、要するに、まあサイト内遷移をした際に、いろんなビュートランジション。まあ、トランジションというのはまあ、こう、なんていうかな。よく CSS のアニメーションとかで、トランジションとかって書いたりすると思うんですけど、まあ、こうフェードイン、フェードアウト、スワイプ、ワイプ、ね、このいろんな形のアニメーションっていうのがあるんですけど、そういったようなもので、ページの切り替えを、コントロールするというような形になるのかなと思います。はい。で、このですね、ビュートランジション API っていうものをまあ使って、実装されていて、こちら MDN の方にも、実際にページがございますと。で、まあ、ここにずらっと、まあ、ビュートランジション API のコンセプトとか、まあ、使い方とかが書いてあるんですけども、まあ、ここはちょっと、説明を割愛しますけども、 まあ、詳しくここに仕様としては書いてありまして、この、まあ、仕様をですね、ちょっと簡単に説明すると、ビュートランジション API は、まあ、異なるウェブサイトビュー間の、アニメーション遷移を簡単に作成するためのメカニズムを提供します。でこれにはシングルページアプリケーション、アプリにおける、まあ、ドムステート間のアニメーションやマルチページアプリにおけるドメドキュメント間のナビゲーションが含まれます。というような形で、こちらは、まあ、ビュートランジションの説明がされているという感じでございます。はい。で、早速、ちょっとプラグインをね、入れていきながらどんなことができるのかというのを試してみたいと思います。で、プラグインの入れ方はですね、先ほど、プラグインの公式ディレクトリにプラグインが公開されているとお話ししましたので、管理画面のプラグイン新規追加で、まあ、追加ですね。で、ビュートランジションと検索をすると出てくるので、そちらをインストールして有効化するという流れになります。で、使い方としてはですね、まあ、有効化をしますとすぐに動作するような形になっているということで、先ほどプラグインの説明のところにもありましたけども、まあ、デフォルトではフェードを使った滑らかなアニメーションに置き換えられますとなっていますので、デフォルトではフェードという、まあ、遷移の設定がされている状態です。で、ちょっと下の方で紹介しますけども、まあ、こちらのプラグインを、まあ、今のところ経由をしてですね、コードでカスタマイズすることもできるというふうになっています。で、その場合は、この設定の UI、設定の画面が、まあ、管理画面の設定の表示設定の中に追加されるんですけども、そこで設定をしたことが、まあ、第一優先として、扱われますよと。で、コードでカスタマイズする場合には、そこの設定画面を触らずにコードを書いてくださいっていうことになるかと思います。
うん。
うん。で、まあ、簡単に、まあ、行うには、まあ、こういった形で、まあ、アドテーマサポートの形で、ビュートランジションずっと書くと動くようになっているということですね。で、実際中で、まあ、設定できる内容としては、まあ、いろいろずらっとあるんですけども、まあ、基本的にこの内容、それちょっと下にもまだあるんですけど、この、アドテーマサポートの中で、まあ、配列で指定するような形なんですけど、この内容基本的には、設定画面の方で、入力するだけで動くように、設定を変更したりすることもできるようになっているので、まあ、実際にそこら辺をですね、見ながら、ちょっと試してみようかなと思います。はい。ではですね、今回は、はい。今は、この環境はですね、WordPress のプレグラウンドを立ち上げたという形になっていて、一応、ネットワークが Yes になっていて、まあ、ランゲッジがジャパニーズになっているというような環境になっています。では、早速プラグインを入れていこうと思いますが、こちらにですね、ビュートランジション図かな。はい。ビュートランジション図っていう、このプラグインですね。フェリックス・アーンツと。こちらのプラグインをインストールします。はい。で、インストール完了したら有効化をしますが、ちょっとこの前に、今現状の画面遷移を確認しておきたいと思います。実際の表示を、確認します。で今これブログですね。で、例えば、サンプルページに行くとこういう感じですね。ぴょっぴょっと。まあ、ぴょろっぴょろっとこう動く感じがなんとなく画面で。例えばアーカイブに行ってもそうですね。まあ、こういう感じで、ぴょっぴょっと切り替わるというのが、まあ皆さん今、デフォルトの状態になっていると思います。で、これをですね、今プラグインを、ビュートランジションのプラグインをこれ有効化します。で、有効化したままで、一回ちょっとどうなるか、サイトの表示を見てみますと、今これトップページに来ました。で、例えばハローワールドをクリックすると、ワンと。
おぉ。なんかちょっと動きましたね。
そう、ちょっとなんかね、要素が動きましたね。わっと。わっと。こういう感じで、こう、先ほどのとは、ちょっと表示が違うのが、こういう感じですね。はい。これが今、デフォルトの状態ですね。こういったあのトランジションが、まあ、プラグインを有効化するだけで自動的に加えられたという形になります。で、実際に、設定画面が追加されているんですけども、よくあのプラグインを追加して設定画面が追加されるって聞くと、まあ、なんかこの辺とかにですね、こうなんか出てきたりとか、あと設定のここに追加されていたりって思うんですけども、こちらの View Transitions プラグインの場合はですね、この表示設定の中に設定が追加されています。これですね。この下に追加されているという状態です。で、例えば、こちらの場合だとデフォルトトランジションアニメーション。今これフェードが、デフォルトになっているんですけども、これを例えば、どうしような、わかりやすいように、スライドフロムライト。右からスライドしてくる形にちょっと変更してみましょう。すると実際の表示を確認すると、さあ、これクリックすると、よっと。
ほうほう。
で、さあ、サンプルページ、よっと。こういう感じで、どんどんどんどんこう、右から、ね、スライドインしてくるような、こういったアニメーションになるということですね。まあ、他にも、いろんな、設定があるんですけども、ちょっとこちら、こちら画面にはちょっと映ってないんですけど、今スライド、でもこちらになると、スライド、フロムレフト、フロムボトム、フロムトップ、スワイプがフロムライト、フロムレフト、フロムボトム、フロムトップですね。ちょっとスワイプフロムライト試してますかね。どういう感じになるんですかね、これね。はい。で、今これで、スワイプフロムライトは、お。
ああ、一瞬フェードするみたいなことですか。
一瞬フェードも入ってる感じですね。そうですね。で、この、管理者バーがわかりやすいですね。フェードしている感じがね。うん。一瞬フェードも入ってる感じですね。はい。で、例えば、あとはスワイプ。あとはね、ワイプというものがありますね。ワイプも同じように、ライト、ボトム、レフト、トップというふうにあるんですけど、ワイプのフロムライトを試してみますと。ほう。
ほ
う。ああ、要は、ワイプっていうのは、要は、フェードインフェードアウトしてくるってことですかね。
でもなんか全体じゃなかったですね。最初のフェードとは違って。
そうですね。あ、
なんかその決まった部分だけフェードを。
ああ。いや、多分これ、次のページと同じものはそのままなんですね、多分ね。要素が。そういう感じなんですね。だからここ、そうですね、ここをこうすると。例えば、とあるページだけサイトヘッダーを変えたりしたら、その時はわっとなるっていう感じなんでしょうか。
わあ、ちょっと凝った感じになりますね。
うん。
のフェードより。
ね、これね、なんかこれを例えばそれぞれにアニメーションをつけてってなると結構大変ですからね。うん。それが、まあ一律というか、全体を通してできると。いうのが、まあ、これ面白いところだと思うんですけども、これですね。まあ、ヘッダーのセレクター、あとメインのセレクターと、で、あとポストタイトルのセレクター。これが、まあ、デフォルトの値なんですけども、こういう、まあ、一般的な、テーマにはこういうクラスが付けてあるだろうということで、まあ、これデフォルト土になってると思うんですけども、これを例えば消しちゃったりすると、まあ、アニメーション多分効かなくなるっていうことだと思います。 なので、これちょっと僕ちょっと事前に試してみた感想なんですけど、これ例えばワードプレス側に入るかどうか、まあ、さておき、まあ、こういった形でこう、例えばエントリータイトルって、まあ、クラスつけるってなんとなくまあ我々だとああってわかるじゃないですか。だけどこういうクラス名の付け方とかを、まあ、知らずにこう独自のクラスしかつけないという方もまあ見えるわけじゃないですか。まあ、俗に言うテーマをねオリジナルで作った場合とかっていうのは、なんでこういうのもやっぱ今後これがコアに入ったとしても多分デフォルト値はこのままだと思うんですよね。うん、でこのままというかこのよく使われるようなクラス名でデフォルト値当ててくると思うので、例えば画像サムネイルのセレクターでも、まあ、こういったものが付けられるとか、なのでやっぱそのテーマを作るお作法を知っておくってこう大事だなと、
うん、
いうのはとても思いましたね。特にクラシックテーマの場合はこういったクラスを自由につけれてしまうので、ね、要素もそうだし、でブロックテーマだと、まあ、ブロック使うので、まあ、大体あんま気にしなくてもいいかなってなるとは思うんです。
そうですね、勝手に、
うん、勝手にそのよっぽど自分でそのクラス名とか剥がさなければ、
はい、うん、
そういうことないと思うんですが、クラシックテーマハイブリッドテーマを開発していく際には、まあ、こういったお作法も知っておいて、それをクラス名をちゃんとつけていくっていうことが、まあ、こういった対応にもスムーズにいけるような流れになるのかなというのはちょっとふわっと、まあ、思ったと思うんですね。はい。で、まあ、こういった、まあ、クラス名を指定をして、そこに対して、まあ、アニメーションが、トランジションがつくというような形になっております。で、先ほどちょっとスライドで説明した、表示した、これですね。まあ、こういった形でコードでもカスタマイズができるんですけど、まあ、ここでアニメーションを設定したり、このポストセレクターっていうのは、まあ、こういった形で指定をすることができると。で、サイトブランディング、サイトヘッダーですね、トランジションネーム。まあ、いろいろこっち僕もここ詳しく見てないんですけども、今現状、利用できるパラメータとしてはこういったものが、用意がされていて、うん。で、そういったものに、まあ、例えば、こういうクラス名、独自のクラス名があるのであれば、そういったものを、まあ、こちら側から指定すると、まあ、採用されるというような形になるのかなという感じでございます。はい。ちょっと試してみましたが、北島さん、どうですか？
そうですね。結構手軽で、
うん、
入れるだけでも、とりあえず動くし、ダメだったら、まあ、売ればいいんで。うん、ちょっと試すの面白そうですね。
ね、もう実際に、ご自身で使われているテーマでね、ポッと入れてみて、あ、面白いっていうような形で、すぐに楽しめるという意味では、試しやすいですからね。
ですね。まあ、ちょっと僕、ビュートランジション API っていうのが詳しくないので、その副作用的なものが何かないのか、それはちょっと気になりますかね。
そうですね。そういうところは、これからもしかしたらちょっと指摘が出てきたりする場所の部分なのかもしれませんけど、一応この、プラグインを、まあ、開発、提供しているのが、ワードプレスのパフォーマンスチームの方なのかな。これを使っているのか。で、その方の、まあ、ブログの記事を読む限りですと、例えばこれ今、このビュートランジションかな、このビュートランジションの、使えるブラウザっていうのは基本的に、モダンブラウザになってくるんですけども、そのモダンブラウザじゃない場合日本じゃどうなるかっていう点なんですけども、まあ、基本的にそのこのビュートランジション API っていうのは、移動する先と後みたいな、そちらの方にそれ、 それぞれにこの View Transitions API を使いますっていう、まあ、CSS の記述をまあ3行ぐらいで別途書くだけらしいんですね。基本は。なので、それで書いてあれば動くし、モダンブラウザじゃないバージョンが下がっているものに関しては、ただ、以前のハードリフレッシュ、ハードトランジションになるだけという感じのことは書かれていたので、そのブラウザの、バージョンの差っていうのは、まあ、それだけなのかなという気はしますけど、まあ、他に何か出てきたりですね、することはあるかもしれませんので、まあ、そういった方はですね、ことがもし、見つけられた場合にはですね、こちらの、プラグインの方に、まあ、GitHub でも公開されているので、まあ、そちらの方に、まあ、イシューを立てるとか、あとは、こちらの方の、ちょっと僕も見たんですけど、もうサポートのフォーラムの方にもですね、こういった形でちょっといろんな、Requested Futures って書いてあってですね、このこういった機能をちょっと、追加すると、追加してほしいなみたいなリクエストもあったりもしますので、まあ、そういった形でこちらで、コメントを寄せるということもまあできるのかなという気はします。まあ、これが、後々ね、そのコアに入ってくるのかどうかっていうのは、それは全く今、現時点では、まあ、わからない。というものなんですけども、まあ、こういった面白い取り組みもあるということで、ぜひね、皆さんの、ちょっと遊んでもいい環境があれば、ぜひ試してもらえるといいかなと
思います
、ね。ただ、もうあれですね、すでに1000以上のアクティブインスタレーションがあるんですね。
いや、すごいですね。
うん。なので、意外とこうみんなサクッと試して、まあ、アクティブということはまあそのままにしてあるんでしょうね。うん。なので結構意外と皆さん楽しんでるのかなという気もしますので、はい。もし興味ある方いらっしゃいましたらね、ぜひ、まあ、今回試してみた、内容もちょっと参考にしながら、ご自身でも試してみるといいかなと思います。はい。それでは、次のトピックスに移ります。国内ワードプレスイベント開催情報のお知らせになります。本日は収録、2025年の6月25日になりますので、まあ、それ以降、7月中旬ぐらいかな、ちょっと紹介をしていこうと思います。まず、これはちょっと収録当日、本日になってしまいますが、6月25日13時30分から、富山ワードプレスミートアップハイブリッド開催ですね。76回目が開催されます。6月28日10時10分から愛知ワードプレスミートアップワードプレス勉強会&お悩み相談会アット名古屋国際センターということで、こちらはですね、A ブログ CMS って、まあ、CMS ありますよね。あちらを開発している AppleUpple さんが、主催する、コンテンツ名古屋という、イベントが、無料のイベントがあるんですけども、そちらの中で、開催されるという形ですね。なので、ちょっと時間もね、1時間ちょっとぐらいだった気がするんですけども、まあ、そういったコミュニティにちょっと、開放されている時間があるのかな。そういう、形で、こちらで開催すると。いう予定であります。ちょっと僕もですね、お誘いをいただいたんですけど、僕この日ちょうどもうその時点で、子供のボルダリングのコンペがもう入ってて、はい、もうちょっとごめんなさい、ちょっともう埋まっちゃってますってことで、ちょっと断念をした、ですけども、こういったイベントありますので、名古屋にね、お近くの方見えましたら遊びに行ってみるといいかなと思います。で、6月28日14時から、東京ワードプレスミートアップで、ワードプレス黙々勉強会、アット神田ですね、49回目が開催されます。1月2日、18時30分より、これは北浜でいいんですかね。ちょっとわかんないんですけども、関西ワードプレスミートアップアット大阪、初心者向け、初心者向け会かな。うん。黙々会。
初心者会、ああ、そうですね。
黙々会&情報交換会19回目が開催されます。で、こちら7月5日14時から、北島さんも参加されます。 四国合同ワードプレスミートアップアットコーチ、こちらが開催されます。7月6日9時からですね、こちらオンラインで、石川ワードプレスミートアップウェブのあれこれ雑談会が、開催されます。7月8日13時から新潟ワードプレスミートアップボリューム59、ブロックテーマを触ってみよう会が開催されます。こちらオンラインですね。こちら多分ね、合同開催です。7月8日13時半、同時ですね。静岡ワードプレスミートアップのオンラインでブロックテーマ触ってみる会。こちら確か合同開催だったはずです。あとは7月12日13時から私やります、岐阜ワードプレスミートアップ84回目、ゼロから始めるブロックエディターというセッションをちょっとやろうかなと思っています。はい。という感じがだいたい7月中旬までと。いう形になるかなと思います。はい。北島さん、何か気になる回ございましたでしょうか？
そうですね。まあ、四国は、まあ、行くので楽しみっていうのもありますし、その、コンテンツ名古屋ですっけ？ちょっと、正確な名前を今、わからないんですけど、まあ、あれもその、ブロックテーマ、ブロックエディターの話とかあるみたいだし、でもワードプレス以外の話もあると思うので、うん。結構そう、ね、ちょっと僕はいけないですけど、気にはなってましたね。
はい。こちらですね。コンテンツを作る、管理する、届ける、コンテンツ .名古屋2025ということで、これ確かに6年ぶりぐらいなんですね。コロナ禍を経てずっとやってなかった。で僕以前は行ったことが2回ぐらいあったかなという気がします。でこういった、6月28日土曜日の10時から17時30分、名古屋国際センタービルの4階と5階を使って参加費無料で入退室自由という形になっています。ただお申し込みだけは一応必要になっているという感じですので、うん、お申し込みは忘れずにしていただくといいかなと思います。で、ですね、タイムテーブルとしては、まあ、こういった形になりまして、例えば、ここでですね、先ほど紹介した愛知ワードプレスミートアップの、コミュニティ勉強会、交流会があると。で、例えばですね、ワードプレス的な話でいきますと、そうですね、ちょっと後ろの方かな。こちら、なんとなく分かった気になるブロックテーマ入門というのが、こちらハムワークスの岡本千明さんですね。こちらが登壇されまして、お話しされるということですね。あとは、こちらにですね、まあ、ハムワークスさんの、こちら、そうですね、一応お話、セッションですね。導入後に潜む CMS 更新コストというお話が、こちらで聞くことができます。ワードプレス的にはそんな感じですかね。まあ、他にもまあコンテンツを管理する他のですね、CMS とかサービスとか、そういったような情報も収集することができますし、またワードプレスコミュニティ以外の方にですね、お話も聞くことができるかと思いますので、もし興味があればですね、ぜひ遊びに行ってもらえるといいかなと思います。ちなみにこちら森野さんというのは運営堂という屋号で活動されている方なんですけども、アクセス解析とか、そういった内容をお話しされる方で、岐阜にも結構何回か遊びに来てもらって、お話ししてもらったことがあるんですけど、ウェブ担当者さんとか、そういった方に向けては結構いい話聞けるかと思いますので、まあ、こちらも面白いかなと思います。はい、まあ、こういったイベントありますですね。興味があったらぜひ遊びに行ってもらえればいいかなと思います。で、まあ僕はですね、岐阜で、まあまたこのゼロから始めるブロックエディターということで、もうコンコンと僕は岐阜でブロックエディターとかの話をしていこうかなというふうにちょっと心を固めつつあります。
はい、そんな話すことあります？
ないです。ないんですけど、もう、ブロックエディターの使い方とか、あとはそのブロックを使って、こういうふうに、まあ、 コンテンツを作る、ページを作るっていうことを、もう、コンコンとやり続けたらどうなるかなというのが、まあ、ある意味社会実験ですね。はい。はい、そういったものをちょっとやっていって、まあ、ブロックエディターってこんなもんなんだと思ってくれる人を、まあ、増やしていくことが、まあ、普及につながるのかなと。まあ、それが、ブロックエディター使えないと、サイトエディター使いにくいじゃないですか。うん、まあ、機能がブロックエディター以上に豊富なんで。
うん。
うん、なると、やっぱ、ステップとしてはブロックエディター、サイトエディターなのかなというふうにも思うところはあって。まあ、当然ブロックエディターを初めてでサイトエディターポンって言っても、ほら、使える人がね、全然見えるとは思うんですけど。そこから、まあ、ブロックエディター、あ、まあ、サイトエディターと一緒じゃんみたいな感じでね、触ってもらうことも全然できると思いますが。そういった、こう、新しく使ってみるとか、知ろうっていう人を、やっぱ、こう、ワックアップしていくことが、まあ、コミュニティ的にも、ね、こう、広げていくという意味では、必要なのかなと、個人的にはちょっと思うので、そういうのをちょっと岐阜では試してみようかなという気がしておりますので、はい。ぜひ、あのね、遊びに来てもらえると嬉しいです。岐阜最近少ないんですよ、人が。この間3人でしたから。
そうなんですね。そういうとこもあるんですね。
はい、だからもう最近そんな感じですよ。はい。もう、何をやったらいいのか分かんないんですよ。本当皆さんから募集したいぐらいです。でもやっぱ、これは、まあ、他のワードプレスイベントをやっている方も、あーって思う方見えるかどうかちょっと分かんないんですけど、やっぱり今、この、Google で検索したら、何かしら出てくるし。で、チャット GPT に聞いたら、何ぞかんぞ返事してくるじゃないですか、やっぱ。で、それでやっぱ済んじゃう人って増えたのかなとは思いますね。
うん。
やっぱまあコロナ禍を経て、その対人コミュニケーションっていうものがちょっと、なくなってきて、かつ、まあそういった形になってきて、まあわざわざ聞きに行かなくても、まあ調べれば大体わかるでしょみたいな感じの方も増えたのかなという気がちょっと僕は想像でしていて。うん。けど、まあそういったところもわかるけど、まあ対面でしか話せないこととかもあったりするじゃないですか。より伝わりやすいこととか。まあ、そういったところをやっぱこの対面のコミュニケーションを取る場っていうのは大事にしていかないと、まあ、ね、比べられてまた別のものなんだけど、やっぱ比べられちゃうんで、うん、そういったところでの良さをやっぱ出していかないと、なんか、この地域の対面コミュニティっていうのは難しいなという気は本当してますね。めっちゃ寂しいんで、ちょっと北島さんと毎月来てくださいよ。沖縄。
もっと近かったらですね。
なかなかなんですよ。やっぱ地方なんですかね。なんか愛知の方とか見るとね、参加者数とか見ると結構、まあ見える。あ、というかまあ、共同オーガナイザーが多いっていうのがありますけどね。多分3人から5人ぐらいいるんで、みんな集まったら、とりあえずそんだけでこう、
最低そんだ
け。そう。一人なんで、もう、誰か一人は来てくれないと、会が成り立たないっていうのは、まあ、ありますよね。まあ、そういったちょっと難しさも感じつつ、まあ、地域コミュニティやっておりますので、はい。またね、ちょっと近くの方見えたら、ぜひ、岐阜にも遊びに来てもらえるなと、嬉しいなと思っております。そうじゃないと本当にね、もうちょっとオンライン開催にしようかなって心折れるときあります、本当に。
そうですよね。
オンライン開催にしたらやっぱ、もうちょっと来ますもん、正直。6、8ぐらいはいけますもん。
うん。
平日夜とかでやったらね。平日夜、週末とかでやれば。ちょっと寂しすぎて、ちょっとオンライン開催に逃げるっていうことがね、ちょっと起きかねないですけど。はい。ちょっと。できるだけ、はい、対面の地域コミュニティを維持
できる。そうです
ね。頑張りたいと思います。終了を終えてですけども、北島さんいかがでしたでしょうか。
やっぱ面白かったですね、あの動きが、パッティングっていうのは。なんか、もう何年も前に似たようなものを自作したことがあるんですよ、確か。プラグインじゃなくて CSS と JS で。もすごい大変だったし、ちゃんと動かない時もあるしっていうのだったけど、もう今標準の API でそういうのが出てきたっていうのが、やっぱいいなと思いますね。
そうですね。もう今回触ってみて、まず簡単に試すということができるというのがかなりハードル低いなと思ったなと。やっぱあのアニメーションをちょっと切り替えるだけでもちょっと違いを見て楽しめるというのはあるので。あと、やっぱ一番いいのは、サイトの、ウェブサイトの中での遷移を一括で、まあコントロールできるっていうのが良くも悪くもいいかなと思うんですよね。やっぱその、ここをしたらこんな動きする、ここは違う動きみたいになってくると、やっぱ酔うと思うんですね。ちょっともう、僕は酔っちゃう。アニメーションがあまりにも多すぎると。なので、この、やっぱこういったものが、あの、出てきた背景としては、あの、スマートフォンとかのアプリケーションでの、まあ、画面遷移に、近づけて、まあ、普段使っている、ユーザーがスマートフォンとかで使っている、そういった遷移に、ウェブサイトの遷移も近づけようという考え方も一つあるみたいですので、はい。そういう意味では、普段の、まあ、スマートフォンとかの遷移で、まあ、ウェブサイトでも、その程度のですね、まあ、トランジションが使えれば、かなり、見た目的にも、あんまりこのハードル、ストレスなく、導入できるのかなという気はしますので。またね、今後どういったそのプラグイン的にもそのアップデートがあるか分かりませんし、これがコアに入ってくるかどうかっていうのもまあ分かりませんけども。でただ、パフォーマンスチームの方が、まあ、作られていると、リリースされていて、こちらコントリビューターの中には、プラグインの中に、wordpress.org も入っているので、まあ、こちらですね。.org も、まあ、コントリビューション入っているので、まあ、かなり、ワードプレスの本体の方に近しい方が開発していることは、まあ、言えるかなとは思います。ただ、まあ、コアに入ってくるかどうかっていうのは、まあ、さておきということで、まあ、こういうワードプレスの方でもですね、こういった動きがあるよという意味でも、一回試してもらえるといいかなと思いますね。今回のフック WP、いかがでしたでしょうか。このポッドキャスト、フック WP は、各週程度、またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、この番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X でハッシュタグ、フック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは、次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンジデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。